76.9 FM High.
FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日の朝のひととき、爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は静岡ターミナル開発常務取締役の大石幸太郎さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。大石でございます。よろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、静岡ターミナル開発常務取締役大石幸太郎さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。大石さんは昭和23年の生まれで、藤枝市のご出身です。中央大学をご卒業後、日本国有鉄道へ入社。昭和62年、民営化された JR 東海に移り、東京の営業本部、静岡社などで勤務。その後、パルシェと沼津駅ビルアントレを運営する静岡ターミナル開発へ、現在、常務取締役として営業関係全般を担当され、リニューアルオープンしたパルシェ本館リニューアル計画、総括責任者をお務めになりました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
大石さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただき
まして、
ありがとうございます。最初からおかしなことをお聞きするんですけど、大石幸太郎さんとし、
はい、
今幸太郎さんという名字なんかちょっと珍しいんですね。
そうですね私の祖父の名前とですね、父の名前を混ぜ合わせたような名前になっておりまして、祖父が清太郎と言いまして、父がこの孔を使う孔字と言いまして、その父親の孔と祖父の太郎ですね、これを使って両方で私の名前ができたということですね。
いいところ。
そうですね、まあおそらく私が生まれたことを喜んでくれてつけてくれたんじゃないかなと思いますが、
ね、まあそれだけのね、人生だったと思いますけどね、立派な人生だったと思いますけど、はい、藤枝市という、
はい、そうです。
藤枝はどちらですか。
藤枝市の駅の近くの青木というところに住んでいます。
あ、じゃあすぐそばですね。
そうですね、駅まで歩いて8分ぐらいのところですね。
そうですよね、はい。しかし、まあ、いろんなところを経験して、まあ、村育ちがね、藤枝で、それからまあ東京とかいろんなところに勤務して、で、まあ、これが最後になるかどうかよく分かりませんけれども、まあ、現在ね、静岡へ勤務って、非常にこう巡り合わせがいいっていうかね、幸運の持ち主っていうか、そういう感じしますね。ところで昭和23年の生まれっていうと、はい、ちょうど団塊の世代。
そうですね、私が昭和23年なんですが、その前の年の昭和22年から24年までですね、この3年間が非常にベビーブームと言われてまして、まあ、私もその23年でございましたので、まあ中学校もですね、学年で9クラス、まあ、約450人1学年であるということで、非常にまあ大人数のですね、学生生活とかいうことでございまして、まあ、何かにつけてが非常にこう競争社会というかですね、いうものがありましたですね。
大変だった世代ですよね、はい。で、小中学校全部地元ですか。
そうですね、小学校中学校それと高校とずっと地元藤枝に通ってまして、まあ、藤枝から外に出るっていうのが非常にこうなんか非常にこう冒険みたいな感じがありまして、本当井戸の中の蛙と井戸の中の蛙っていうんですかね、ような生活をしておりました。
子供さんの頃は多分 拝見したところ、非常に賢いお子さんじゃなかったかと思
います。いや、そんなことございませんですけど、やっぱ近所にあの茶畑なんかがありますと、もう今でそんなことしたら怒られるんでしょうけど、茶畑でですねちょっと遊んで、怒られたりですね、した覚えがございます。まあ、ただ遊ぶ場合でも一人の遊びじゃなくて、やっぱ集団で遊ぶというかですね、まあ、団塊の世代ってことだったと思うんですけども、常に大勢何人か 数人でですね遊んでたという記憶がございます。
まあ、古き良き時代だったんでしょうかね。そうですね。
まあ、良きにつけ、悪しきにつけということだと思いますが、良き時代だったと思います。
本当にまた、あの、ふるさとって言いますかね、あの、同様にある歌と同じようなね、はい、多分地域だったんじゃなかろうかと思いますけど、はい、それから高校卒業して、まあ、大学、東京で出られた、はい、中央大学出られたということですけれども、はい、ちょうどその頃は、非常に厄介な時代だったんじゃないですか。
そうですね。まあ、おっしゃる通りでして、まあ、いわゆる大学闘争というんですかね、学園闘争といいますか、これが、あの、非常に盛んな時でございまして、まあ、私も、あの、4年間の在学中ですね、まともに、あの、試験受けたの、受けられたのは1年だけでして、残りの3年間は、あの、バリケードの中で、過ごしたといったようなことでございます。
まあ、あの頃の学生生活っていうのは、本当に特殊な、その生活だったんじゃないかろうかと思います
、ね、そうですね。まあ、非常にちょっと異様な時期だったというふうに思ってます。
あの、その頃はまあ勉強もしたんでしょうけれども、はい、ですか、どっか麻雀をやりに行くとか、そういうのは。
そうですね。あの、やはり、そういう大学の環境にあったんで、まあ、どうしてもその、まあ、学生運動にはね、あの、手は突っ込まなかったんですが、まあ、その代わりといいますかですね、まあ、かなり、その、旅行っていうんですかね。あの、この際、じゃあ国内あちこち回ってみようじゃないかと。まあ、もともと旅行したいなという戦時は自由、あの、高校時代からあったんですが、なかなかそういうチャンスなかったんで、まあ、かなり、あの、学生時代にあちこち、まあ、日本だけですけども、回りましてですね。まあ、そういった意味でいい経験したかなというふうに思ってます。
それは同好会みたいなもんじゃなくて、個人的に友達
と。そうですね。大学1年の時は、あの、どちらかというと山に登るクラブ入ってまして、まあ、そういう同好会の中で、いくつかの山も登りましたけども、まあ、2年からはですね、あの、まあ、学生運動が非常にこう、盛んになってきて、まあ、そういうクラブ活動も、主にならなかったんで、まあ、個人的にですね、あの、下宿の友達だとか、いわゆる身の回りの連中とですね、あの、旅行したというようなことですね。
うん。それと卒論なんか、試験とかそういうの
は
なか
った？あの、全部ね、レポートで終わりまして、もう今考えられないと思うんですけど。
しかし、まあ、良かったか悪かったか分かりませんけど、それがレポートで済むっていうのは気楽でしたね。
そうですね。まあ、良かったのか分かんないですね。
それで、あの、卒業されて、昭和46年に、旧、と言いますか、昔の日本国有鉄道に入られたという、はい、まあ、いわゆる三公社に入られた。
そうですね。
なかなかあそこ難しいんですよね。
まあ、あの、幸運だったと思いますけども、やっぱり、あの、国鉄入れば、あの、その当時国鉄ですね、あの、鉄道に、まあ、ただに乗ると。で、まあ、もともと旅行が好きだったんで、まあ、旅行ももっとできるんじゃないかと。まあ、そういうこともありましてですね、まあ、入ったということです。
その大学時代の旅行っていうのは、あの、格別なんか思い出っていうか。
そうですね。あの、北海道を2週間ほどかけて一周したとかですね。あるいは、あの、九州を離島を含めて、やはり2週間ぐらいですかね、旅行したとか。あるいは沖縄もですね、あの、本島からまたさらに南に下って、まあ、石垣島とか竹富島とかですね、離島あるんですけども、まあ、そちらを回ってですね、あの、旅行したとか。まあ、いくつかこう、社会人じゃちょっとでもできない時間をもう存分使って旅行したといったような経験ございます。
昔カニ族っていうの
は、そうはよくあのご存知なんですが、カニ族でして、あの、やはりあの長い期間の旅行なんで、まあ、着替えとかですね、まあ、もろもろのものを持つのにですね、やっぱそういうカニ族といいまして、リュックサックっていうんですか、それにいっぱいこう入れてあの旅行したということですね。九州旅行したときは、あの、まあ、ケチケチ旅行じゃないんですけど、テントも持ってきまして、まあ、野宿して、まあ、テント張ってですね。
無線旅行に近い。
無線旅行に近い。
でも、それが非常にいいんですよね。お金かけて旅行するよりが、ね、私も学生時代はよくやりましたけれどもね、もう無線旅行専門でした。お金ないもんですからね。
そうですね。
あの、いい思い出になりますよね、そのね。で、まあ、あの、国有鉄道に入って、まあ、これも本当に、あの、いいなって、素晴らしいなと思うんですけれども。それで、国鉄で入られて、 初任地っていうのはどこだ。
初任地は名古屋のですね、中部鉄道学園っていう何ですか、研修所ですね。そこが皮切りなんですけども、その後は静岡へ幸い戻していただきまして、清水駅ですね、清水駅に2年おりました。で、2年清水駅で勤務した後は沼津の沼津社食というのがありまして、そこで半年おりましてね、東海道線で東京までとか、あるいは御殿場線ですね、の車掌ですね、こういったものをやりまして、わずか半年だったんですけど、非常にこういい経験をさせていただきました。
現場をね、はい、勉強するというのが基本でしょうからね。国鉄の人はみんな現場を経験するんだそうですね。
はい、
そうするとやっぱりなんかお客さんのね、はい、気持ちとかそういうのが分かるっていうことを聞きますよね。
爽やかな和室は静岡ターミナル開発常務取締役大石光太郎さんをお招きしております。
今国鉄に入られてからの若干の経歴を、はい、お聞きしたんですけれども、その後昭和62年でしょうか。
そうですね、
民営化になったのは、はい、その時は東海旅客鉄道に配属されたと、
はい、
これ手を挙げてなったわけじゃないんでしょ。
一応希望調書は出して、うん、東海、当然地元ですので東海旅客鉄道で出しまして、うん、結果としてそこに採用していただいたということですね。
いろいろとこう恵まれた人生っていうか、そういう巡り合わせだったんじゃないですかね。
そうですね、そう思っております。う
ん、で62年に民営化されて JR になって、はい、どんな感じでした。
やはり国鉄時代のですねから JR 移るにあたって相当緊張感というかですねございました。ここで頑張んなかったらまさに今度民営化されたんで会社が潰れてしまうんだろうということ、そういう危機感というかですね、緊張感というかすごくありまして、なんとか立ち上げといいますかですね、ここだけは踏ん張っていかなきゃいけないかなという、かなりもう、今がそうじゃないというわけじゃないんですけども、今ではちょっと考えられないぐらいのそのすごい緊張感ありましたですね。
社員全体がそういうふうな雰囲気を持って、
みんなそういうふうにちょっとこう顔がこうなんていうんですかね、引き締まってるとか、そういう感じですね、一言で言えば。
その国鉄の時は全国で何十万もいたんでしょ。
そうです、そうです、
ね、ええ、それが民間に民営化されて分割されて、それぞれの分割されたところも随分人員は圧縮して、はい、それで合理的な仕事をやるということになったんでしょ。
今までその2人でやってた仕事はその1人でやるとか、というかこうあらゆる面でですね、今までこうなんていうんですか、人が大勢いた過剰な人で対応してたんですけども、それはもう最小限に絞ったという中でね、とかく時間決められた時間内はきちっと仕事やろうということでね、おりましたので。
昭和62年ぐらいになると、民営化された頃は、管理職にある程度なってたと思うんですけども、はい、その民営化されて東海旅客鉄道へ入った時にやはり営業関係だったんですか。
そうですね、私はずっと営業一本でございまして、最初からその営業の仕事に就かせていただいております。
その営業っていうのはね、JR の場合営業っていうのはちょっと我々にとっては分かりにくいんですけどね。
非常に幅広くてですね、スタートした当初はその今別会社になりましたけども、JR 東海ツアーズという別会社になりましたけども、スタート当初は旅行業みたいな仕事ですね、もございますし、あるいは宣伝といいましてね、最近ですとそうだ京都行こうキャンペーンとか、ああいうですね、そういう新幹線をお使いいただいて京都行っていただくようなそういう宣伝の業務だとかもございますし、JR 東海エクスプレスカードという、今非常にこう会員さん増えておりますけども、その辺 の立ち上げの時とかですね、そういった仕事もやりましたし、結構幅広く鉄道を利用するためのその なんて宣伝もあり販売促進もありと、そういったことをですねに携わってきたということです。
何を普通のメーカーなりね、販売店が何を売るとかいうことじゃなくて非常に幅広いですね。
そうですね。で、私が東京に行った時、最後の仕事だったんですけど、ちょうど2001年ですね、この時東海道が400年を迎えたということで、東海道新幹線で東京から京都まで行くのもいいんですけど、歩いてね、 ぜひ旧東海道をその楽しんでいただこうと、いったようなことを考えまして、日本往来、なんだっけ、東海道キャンペーンというんですかね、こういったものを展開してやりました。ちょうど地元でもある静岡って、東海道の宿場もですね、全体53次ですから53あるんですけども、そのうちの22次っていうのが静岡県内なんですね。で、4割強が実は静岡県内にある宿場だってことなんで、まあ自分の出身でもあるんですけども、やっぱそういう思い入れもありましてですね、まあぜひこれ、こう幅広くね、皆さんに東海道を認識してもらおうと、っていうようなことで、ウォーキングキャンペーンですね、これをやったっていうのは非常に思い出深いテーマであります。
今でもそれは続いてるんじゃないでしょ、それ。
あとはですね、まあ、最近はJR 東海社、静岡支社が、ええ、爽やかウォーキングっていう、ね、
うん、そうですね、
格好でそういう東海道を組み入れたコースをやっておりますですね。
結構参加者が多いんだけど、
ね、そうですね、
私の知り合いでもね、何人かはね、必ず行ってるっていう人いますね、
そうですね、まあ、やはり人気のあるコースっていうと佐多峠をですね、興津川から由比川に抜けるコースとかですね、あるいは荒井町から舞坂ですね、うん、辺がちょっとこう松並木とか宿場の雰囲気残ってますんでね。
なるほどね。まあ私もそうだ京都行こうっていう広告は非常にこうなんてインパクトがあるんですよね。
そうですね、
なんか寸足らずとか下足らずのような感じではありますけどねインパクトがあって、あれに乗せられて私何回も京都行きましたけどねそれからカードもね、私持ってるの鹿回りですけどね、鹿回り持ってて、例えば清水行ったりね、藤枝行ったりなんかするときにはあれがあると便利なもんでね、
はい、
若干お金入れとけばそれで買う必要ないわけですから。
そうですね、
便利ですよね。
そうですね、
もっとあれが広がるといいけど、割合範囲があんまり広くないんですね今のところ。
そうですね、まあカードというエクスプレスカードですと、まあ東海道新幹線とあと山陽新幹線ですね、もう両方使えるし、非常に便利なカードだと思ってますけども、まあ、もう一つはね、IC カードって言うんですか、いわゆるお金をこう入れて、まあ、JR 東海ですとトイカというカードがあるんですけども、
それだね、トイカっていうのを持って
る、ね、それを課金した上で残ってる金額の範囲内でその切符をなしにいきなり改札から入れるといったようなものですね。非常にこう便利な。
そうですか、まあ、いろんなことをおやりになって、はい、やっぱり民営化の効果っていうのは非常に大きかったんじゃないかっていうことですね。
そうですね、
もっともっとこれからはやる仕事っていうのは増えてくるんじゃないか。
そうでしょうね、はい。
まあ、それからまた今度、関連会社の静岡ターミナル開発株式会社へ、これ転籍、出向
最初はまあ出向でして、途中から役員になりましたので、まあ、完全に転籍ですね。もう完全に親会社の身分が離れた静岡ターミナル開発の役員ということになっております。
それは昭和54年ぐらいですか。
昭和、昭和っていうか平成ですね。
平成14
年ですか。
平成の14年に、静岡ターミナル開発で出向したということですね。
そうですか。
FM ハイ、爽やか談話室、静岡ターミナル開発、常務取締役、大石光太郎さんにお話を伺っています。
そうすると、静岡ターミナル開発、
はい、
まあ、現在のパルシェ、
はい、
ということになる、メインなね、事業があると。アントレもある、はい、アントレもあるんですけれども、メインだと思うんですけれども、もう転籍されてから10年近く経つ。
そうですね、9年になります。
そうですね、はい、まあ、要するに隅から隅まで知ってるっていう感じ、
まあ、そんなことは長くいるかっていうことか分かんないですけども、まあ、一応、まあ、ベテランの部類に入ってるかなと思います。
でやっぱりその常務取締役としての仕事はやっぱり営業関係ですか。
そうですね、主に営業の、まあ、全体を見るということで、やらせていただいております。
うん、今回ね、
はい、
リニューアルオープンということで、はい、30周年記念とリニューアルオープンというふうなことが重なって、はいはい、まあ、つい先日、
はい、
そのオープンしたということ、
はい、
これは第一期
そ そうですね
のリニューアルで、はい、第二期は
10月の下旬を考えております。
ほとんど第一期で役割が終わるということですか。
そうですね、まあ、今回ございましたようにリニューアルというのが、ね、ちょうど10年前に本館をリニューアルしてからということになりまして10年経ってしまったということで、かなり 劣化が進んでしまったんで、まあそういうことと、あとはまあね、周辺に大型店の新しい動きが、ね、セノバもそうですし、東静岡の三菱さん の, そのモールですか、こういった動きもあったんで、まあそういったことと、まさに30周年っていうね、非常にこう節目の年であったということがありまして、まあ、今回思い切ってリニューアルしようということになったんですけども、うん、まあリニューアルにあたってはやっぱりいっぺんにやってしまうということ もうアイデアもあったんですが、やはりあのコンコースが暗くなってしまうんでね、
そうですよね、
やっぱ片側ずつ工事、1階だけは工事しようということで、2階に分けたということです、うん、まあ、ただ最初の第1回目でほとんど、今度108店というお店に入りますけども、108店のうちですね、102店がもう第1期でオープンしますんで、まあ、実質的には第1期でほとんどのお店がもう新しくなるということですね、うん。
具体的にはですね、はい、まあ、コンセプトっていうのは、まあ、ターミナルって言いますかね、静岡駅という地の利としては絶好のポジションにあるわけですよね、
はい、
それを生かした形で の, その物販店っていうか、はい、そういうものを目指すわけですね。
そうですね、
誰でもこう寄ってもらえるという。
そうですね、まあ、私どももやはり駅の中のビルですし、駅を乗り降りされるお客様というのは、まあ、常にその寄っていただけるチャンスのある、あ、機会のあるお客様だということですので、やっぱそうした人たちに気軽に お立ち寄りいただけるような、ね、まあ、店舗構成というか、まあ、こういったのを今回、考えたわけであります。
具体的にもうちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、例えば地下とか1階とか、
そうですね、
2階3階とずっとありますよね、
はい、
どんなふうな構想になっているんですか。
そうですね、私のパルシェは地下1階から6階までが売り場になっておりまして、そのうちですね、地下1階とか1階ですね、これについてはですね、そのトレンド性の高いその人気ブランドとかですね、好感度ブランド、まあ、こういったショップをですね、導入いたしました。それと中層階といいますか、2階から4階の中層階につきましてはですね、まあ、上質なそのライフスタイルを提供する人気のファッションって言いますか、まあ、こういったものをですね、導入しております。で、5階6階の上層階ってことになりますけども、まあ、5階につきましてはですね、まあ、充実した品揃えで専門性の高い、大型の実力ショップといったのを設けましたし、まあ、6階はですね、まあ、飲食店が中心なんですけども、その飲食店を10店とですね、プラスサービスって言ったりですね、美容院だとか、なんですか、クイーンズデーとい う, こうなんですか、癒し系 の, その足裏のマッサージの店とか、まあ、こういったお店を揃えまして、まあ、地下1階から6階まで、まあ、それでお客様 の, その需要に応じて店を並べたということです。
なるほどね、まあ、いろんな層をターゲットにして、階でそのフロアでこうある程度区分していく、はい、ということでしょうか。それで10月1日にですね、リニアルオープン30周年企画イベントっていうのはあるんですか。
はい、10月1日はですね、まあ、5階に憩いの広場というのがあるんですけども、そこでファッショントークショーといいますか、こういったものをやりましてですね、まあ、ファッションにご関心のお客様に楽しんでいただくといったような企画もございます。
5階の憩いの広場、今までは本屋さんがあったところ。
そうですね、本屋さんの前の非常にこう6階まで吹き抜けのなった、吹き抜けの構造になった部分なんですけども、そこの5階がそういう憩いのスペースというんですか、これを設けておりまして、まあ、そこでですね、今回のイベントをやるというふうには考えております。今までのですね、古い建物の時もあそこの場所を使いまして、いろんな地元の方 の, その演奏だとか、あるいはそのお店のですね、皆さんによるファッションショーだとか、まあ、いろんなイベントをですね、やりましたし、6階に SBS 学園というのがあるんですけども、まあ、そこの生徒さんのね、まあ、発表会兼ねて、何ですか、歌のですね、ご披露したといったようなこともございまして、まあ、結構いろんな使い道で今までもやっていただいてますんで、まあ、これからもね、そういういろんな、こう変化をつけた、そういうイベントを企画して、まあ、皆さんに楽しんでいただこうというふうに考えております。
まあ、22日から、9月の22日から11月ですか、
はい、
まで東側のそこのところでいろんな催しイベントをやるということで、はい、何ですか、パルシェ30年の歩み点。
そうですね、 まあ、パルシェ30年の歩み展とかですね、あるいはエスパルスの静岡出身選手さんの、その写真展だとかですね、まあ、こういったものを企画しまして、まあ、ご来館の皆さんにちょっとこう、ね、足を止めていただこうというふうに考えております。
なるほどね。
まあ、これ9月22日からちょうど場所で言いますと、こう、東側のですね、本館の東側の階段の途中といいますか、のところで展示コーナーを設けまして、まあ、そこでご覧いただくということになります。
じゃあまたちょっと覗かせていただき
ましょうかね。ぜひお越しいただきたいと思います。
それでトータルとしてね、
はい、
大石さんのお考えになっているそのパルシェ の、まあ、トータル目標といいますかね、
はい、
そんなどんなふうにお考えになっていますか、基本的なコンセプト、ま
あ、今回はですね、とにかく駅ビル、いろんな方が出入りする場所だということなんでね、普段日をサポートする駅ビルといったようなことでコンセプトを考えてまして、まあ、気軽にですね、お立ち寄りいただける、そういった お店構成にしていこうというふうに考えて、スタートしました。
そうですね、はい、まあ、近辺にもね、いくつかのその場を含めてね、
はい、
またショッピングができるものですからね、それとの若干差別化みたいなものを考えなきゃいけないんでしょうか ね、
まあ、非常に幅広い世代のお客様をにお越しいただくといったことを期待しております。
最後に一つ、私ども FM 範囲はですね、
はい、
まあ、国の方針で地元密着型ということで、地域の情報を収集し発信する、特に災害時なんかはですね、はい、お役に立つということで、今回の東日本の災害にも大きな力を発揮した仲間があるわけですね、東北にも、まあ、そういうのもその見ながら私どもですね、やっていきたいと思うんですけど、なんか注文って言いますかね、その期待というのがあったら一言をいただけますか。
はい、私も実は電車通勤してて、まあ、静岡の駅のでですね、電車来る間実はラジオを持って、まあ、FM5 を聞いてるんですけど、まあ、そういう時はやっぱこう爽やかな音楽が流れてるといいなという気持ちあります。まあ、ただやはりこう役割としてね、この間の東日本大震災の時に実際そのこういう何ですかね、こう情報発信のやっぱツールとして非常に有効に動いたということを伺ってますので、まあ、我々もこの東海大地震ですね、いつ起きるか分かりませんけど、起きた時はぜひもうここの情報の発信源でね、非常にこうきめの細かな情報とかね、流していただけると非常にありがたいかなと思ってます。
ぜひ私ども心がけてまいりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今朝の爽やかな話室は静岡ターミナル開発常務取締役大石光太郎さんをお迎えしてお話を伺いました。大石さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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 それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。